はい、今日はですね、マタイの26の36から39節です。イエス様、いきなりイエス様の話をするんだけど、イエスキリスト、みんなさ、
大
おー、びっくりした、大
読ましたよ
今
絶対読ませた、
イエスキリストってさ、まあ、知っとう人とかよう知らん人とかいろいろおると思うけど、自分のイメージでどんな人と思うか教えてほしい。イエス様ってどんな感じの人やったと思う？こう実際こう会ってみたらどんな感じやったと思う？光輝いとる人、おおバブーぜーみたいな。他にどうですか？イエス様ってどんな感じの人やったと思う？
ユーモア
、ユーモア来た。ユーモアっていうのはこう笑わしてくれる人ね、楽しい人。ああ、なるほど。イエス様がユーモアある人、はい。他にどうですか？
子供好き
、ああいいですね。子供好き、優しい人。他にどうですか？
かっこいい人。
かっこいい人ね。やべえな、かっこいい人ってよ、花ちゃん。
いやでも厳しい人。
厳しい人。
声が大きい人。
花なそうだ。
ああ
他に性格？思いやりがある人。他にどうですか？まだある？
静かな人。
おお。いろんなのが出ましたけど、もういいかな、最後一声、まだ言ってないけど言いたい人。
鶴の
一声。鶴の一声。よし、取る。誰からも愛されていた人。おー、いいですね。最後の一声にふさわしい、この。いや、みんな言ってくれた通りで、多分間違いないと思うんだけど、今日の聖書に出てくるイエス様は、さあ、どうやったか。ちょっと読んでみたいと思います。マタイの26章の、36節からね、39節まで。誰か読んでくれる人いますか？誰でもいいよ。お、じゃあ読んでもらい、うん、全部読んでいいよ。
それからイエスは弟子たちと一緒にゲツセマネというところに来て、私が向こうに行って祈っている間、ここに座っていなさいと言われた。
はい。
ペトロおよびゼベダイの子2人を伴われたが、その時悲しみも出始められた、
うん、
そして彼らに言われた、私は死ぬばかりに悲しい、
うん、
ここを離れず私と共に目を覚ましていなさい。少し進んでいってうつ伏せになり祈って言われた、必要できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください、
うん、
しかし私の願い通りではなく御心の ままに。
はい、よく読んでくれました、ありがとう。もうちょっと違う言葉で書いてある聖書でちょっと読んでみますね、36節からですね。それからイエスは弟子たちを連れて木の茂ったゲッセマネの園に行かれました。そして弟子たちに、私が向こうで祈っている間、ここに座って待っていなさいと言い残し、ペテロとゼベダイの子ヤコブとヨハネだけを連れてさらに奥の方へ行かれました。その時です、激しい苦悩と絶望がイエスを襲い、苦しみもだえ始められました。ああ、恐れと悲しみのあまりに私は今にも死にそうです。ここを離れずに私と一緒に目を覚ましていなさい。三人にこう頼むと、イエスは少し離れたところに行き、地面にひれ伏して必死に祈られました。父よ、もしできることならこの杯を取り除いてください。しかし私の思い通りにではなく、あなたの御心の、お心のままになさってくださいって 書いてありました。さあ今読んでみたけど、今日のイエス様ってさ、どんな感じやった？
怖そう
やったよね。他にどうやった？今日のイエス様
悲
しんどるよね。他にどうやった？まだ気づいたことある？あ、苦しそうよね。苦しみもだえてって書いてある。このかな、弱いよね。な、泣いてるね。そうですよ皆さん、こんなイエス様さ、想像したことある？
ない
やろ。いつも
私はあなた方に言う
みたいな感じのイエス様が思い浮かぶじゃないですか、結構みんなの頭って、ね、だけど今日のイエス様はえらい違うやろ、ね、あんまり怖がってるイエス様とか、悲しんでるイエス様とか、苦しんでるイエス様とか、泣きよるイエス様とか、あんまり想像したことないよね。だけど今日読んだ聖書にはそう書いてあるんです。で、先週みんなどんな話したか覚えてる？先週出てきたキーワード覚えてる？怖い。恐れ、ね、先週は恐れっていう話をしました、ね、そして恐れを完全に、ね、どけるためには何があったらいいって先週言ったか覚えてる？
I
There you go. 今なんか英語っぽかったですけどね。愛、しかも完全な愛があれば恐れにはもう居場所がなくなるよ。恐れを締め出すって書いてあったよね。そう。で、完全な愛ってさ、誰なの？どこにある？完全な愛ってどこにある？イエス様よね。イエス様なんよ。だけどその完全な愛であるはずのイエス様がさ、今日なんと恐れとるやん、怖がっとるやん。これっちどうなっとん？イエス様どうした？ねえ、熱が出た、風邪ひいた。違うよね、違うよね。
今日は人間モード。
お、今日は人間モード。
モード
があるんか、イエス様に。いい質問ですけど、今日はこれがどの場面やったか、どんな場面やったかち考えてみたら、
十字架にかかる。
おお、
前
やな。来た来た来た来た、もうわお、十字架にかかるその前の晩なんよこれって、
神様に祈る。
お、そうなんよ、神様に祈りをやろう。今から俺は捕まってひどい目に遭わされてね、やってもないことを、お前こんなことしたやろ、あんなこと言ったやろ、お前こんな悪いことしたやろ、お前極悪ひどいやないか、こらって言われて、そして何も悪いことしてないのにボコボコに鞭で打たれて、みんなからバカにされまくって、もうコケにされて、そして最後は自分が今からかけられるあのもったい十字架をザザザザザザって引っ張って、お前これほら運んでえかお前をキャーって言われて、ほいでそれを担がせられて、で最後丘の上に着いたらその十字架をバターンって寝かして、自分がその上に寝かされて、そしてでっかいこんな釘で手のここにゴンってされてよ、こガーンって打ち込まれてよ、で両方の手打ち込まれて、足も打ち込まれてよ、でイデーンってなりながらよ、そんで今度その木をよ、うわ立てるんばい、そしたら体がよ、おいってここに釘刺さって、ここがベリベリベリってなるやろ、そしていったんうわいってってなりながら、そのまま6時間ぐらいそのまんまよ。で最後死ぬんばい。明日こんな目に遭うち分かったら、みんなやったらどんな気持ちになる？もちろん恐ろしいやろ。
その前に死ぬ。
その前に死ぬ。うわー、それリアルやね。そんな目に遭わされて死ぬんやったら自分から死んだ方がいいやないかって思うかもしれんね。もちろん怖いんですよ。でもね、イエス様は完全な愛なんやから、どんなことがあったって怖くないはずや。だけどイエス様は今日ね、怖かった。なんでか、もちろんひどい目に遭って死んでいくって怖い、でもそれよりもっと怖いことがあったんやけど、これ分かる人おるかな？ イエス様はなんでここまで怖くて悲しくて苦しくてもうわってなっとるのかって、なんでかわかる？みんな、
お父さんと離れるか。
お、もうやばいね、ここの人たちは本当に、今言ってくれた通りなんですよ。イエス様は、ね、さっきカズがちょっと言ってくれたけど 100% 人間になってくれたんやけど、もともとは 100% 何？神様やろ。ちゅうことはよ、ちゅうことは天地を作った、あの宇宙を作った神様とイエス様はどうなん？同じやろ、ね、いつも一つやったんよ、ずっと一つなんよ。だからイエス様と神様が離れたことはなかったこの時点まで。ところがイエス様が十字架にかかった時に、なんと神様から引き離されてしまうっていう経験を初めてしたんよ。なんでそんなことになったか分かる？なんで神様からイエス様は引き離されてしまったのか分かる？みんな、死んだけん、ただ死んだけっちこと、死んだのところ行く、あ、下のところ、まあそれもあるよね。でも下、うん、地獄かもしれない。地獄っていうことは、じゃあそれってさ、どういう人が行くとこな、普通は。
悪い人。
おお、でもイエス様はさ、悪い人やったの？罪やった、
みんなの罪のために死ぬ。
おい、今
日の歌みたい、
今日の歌みたい。そうなんよまさにそれなんよ。あなたのためにようようつなげたねまさにイエス様なんで死んだんかっていうところに鍵があって、俺たち本当は俺たちが死なないけんやったよ。俺たちが作られてもらった命をさ、自分勝手にこうしたらいいよ、ああしたらいいよ、お前ダメやこいつダメや、俺こいつ勝手に自分が一番いいようにしてしまったから、その結果いろんな歪みが出てきて、そしてみんな苦しい目に遭うようになってしまうと。自分何も悪いことしてなくても周りがいろいろ間違った選択しよったら、そのせいでいろいろ影響を受けるやん、そしたらそのことで俺ら苦しい目に遭ってしまうと。そして最後には永遠に生きるために作ってくれた命やったのに、俺らが勝手にいろいろしてしもったもんやけ、永遠に生きれんくなってしまった。その命の身代わりになるためにイエス様来てくれた。で、聖書では罪っていう言葉をよく使うんだけど、これって別に犯罪行為っていう意味だけじゃなくて、作り主の神様のルールを破ってしまうことっていう意味です。だからそうやって見たら、俺たちはみんな聖書が言ってる罪があるっていうことになるわけよね。でも俺は罪っていう言葉をあんま使いたくない、だって間違いやすいからね。例えば俺泥棒したことないしとか、俺人殺したことないし、そりゃそうよね、ほとんどの人そうですよ。でも作り主の神様のルールは破ったことないかお前って言われたら、ないですって言える人がどこにおるかなって。一回も生まれて嘘ついたことない人とかね、一回もいや自分こいつより俺の方が先になった方がいいとか、どっか行けとか、お前うるさいとか、お前おらんやったらいいのにとか思ったことあったら、一回でもあったらもうそれアウトですよ、アウト。でそんな俺たちの汚いところを全部引き受けて、何もそんなことをしたことない、汚いところがなかったイエス様が俺たちの代わりにあの十字架で死んだっていう出来事が起こった。でそういう汚いところがある人は作り主神様と一緒には折れないんです、折れない。だからイエス様はこの世が存在する前からずっと神様だったんだけど、この世ができて、そしてこの世界ずっといろんな歴史が繰り返されてきて、ずっとその間も神様と一緒におる状態が普通、それしか知らなかった。ところが今回人のみんながやってしまったいろんな汚いことを全部引き受けてしまう、そして自分は汚くないのに汚いものになって死んでいくっていう経験をすることによって、汚くなったからもう神様とは一緒におれんくなるっていう経験を初めてしたわけ。だから完全な愛から引き離されてしまうわけでしょ。 だから怖かった。完全な愛と一緒におれば全然怖いことなんかないわけよ。だけど完全な愛から引き離されてしまう、つまり自分がやばいっていう状況になってしまう、だから怖かった。そしてイエス様が必死に祈ったって書いてあるよ。イエス様がさ、必死に祈りよる姿とか想像できるか。 しかも嬉しくて祈るんじゃなくて、もう怖くて悲しくて苦しくて祈る、苦しみもだえるってさ、わかる？みんなもううわーって言いながらもう叫びようかもしれない。もだえるってそういうことでしょ。うわーあーってずっと言おうっていうことでしょ。そんなイエス様よ、俺たちを大事に思うがゆえにここまでしてくれたんよって聖書書いてある。だから俺たちが分かることは、俺たちが怖くなった時にこういうふうに祈っていいんですよっていうこと。イエス様俺たちのお手本やろ。だったらイエス様だってここまでね必死に祈ったんであれば、俺たちも怖いことがあったら何でも祈っていいよっていうこと。でもう一つだけ、でもイエス様がね祈った言葉注目してほしいんですけど、39節なんて言った？
何
ち？
私の思いじゃなくてあなたのことを。
それってそれってこれイエス様に、イエス様がね言ったよ、天のお父さんね、神様、俺ねもう相当怖いよね、生まれて初めて神様、生まれてっていうかイエス様生まれてないんで、イエス様ずっとおるんだけど、初めて神様から離れ離れにされて死んでいかないけん、みんなの汚いの全部背負っていかないけん、もうこんなんね、こんなこと今までなかったやろ、怖くてしょうがないよ、悲しくてしょうがないよって祈りました。そしてイエス様なのによ、イエス様なのにもしできるんだったらこんな目に遭わんでいいようにしてくださいって祈ったよ。すごくないこれ。イエス様何でも、
うん大丈夫、私は全部準備 OK だ、どっからでもかかってこいとか、
そうじゃなくてイエス様なのにできることやったらこんなことがね、自分がこんな体験せんでいいようにしてくださいって祈った。でも最後に今ユキヤが言ってくれたみたいに、私の思いじゃなくて天のお父さんが思う通りにしてねって言ったよ。祈るときにこれ一番大事です。お祈りっていうのは、俺たちがお願いのリストを作ってね、リクエスト1番〇〇〇〇、2番〇〇〇、はい、じゃあ神様これお願いね、できたらチーンって言ってねとか、そういうそういうための俺たちのリクエストを神様にバンって、はいこれお願いって、なんか俺たちがボスになったみたいに、俺たちがね会社の部下にこれやっといてっていうみたいにするのがお祈りじゃないですよね。他の神様っていうものを信じてる人たちはそう思うとかもしれない、ね、お願いしたらいいですよ、お金あげてお願いしたらいいですよとか、時間かけて、ね、修行しながらお願いしたら絶対そうなりますよとか、何百回何百万回言ったらそうなりますよとか、ね、そんな信じてる人いっぱいおるかもしれない。でもでこの聖書が言ってる神様に祈るってどういうことなんかって言ったら、もちろん俺たちの願い伝えていいよ、もちろん俺たちの気持ちは伝えていいよ、だけど最後の最後はなんで終わるのかっていうと、俺たちはこう思っとるんだけど、こんなに苦しい時もある、こんなに怖いこともある、でも天の父さんが思う通りにやってねって、これ何が言いたいかっていうと、俺はこう思う、でも一番いいのを知ってるのは天のお父さんでしょって、だから全部お任せしますよね、そういうことなんです。で全部お任せしたら、その後はたとえ自分が思ったのと違う結果、自分が願いお願いしたのと違うことになったとしても、天のお父さんが一番よく知ってる、そのお父さんがやってることなんだから、それを引き受けていくことができるようになる。もちろん楽勝、簡単、楽ちんじゃないかもしれないよね。苦しいことかもしれない。実際イエス様はこの後実際にさっき言った通り十字架につけられて死んでいったわけでしょ。じゃあ結局イエス様のお祈りって聞かれんやったんって思うかもしれない。でもそうじゃない、イエス様はっきり言ってる、私の思いじゃなくて天のお父さん、神様が思う通りしてくださいねって言ったんだから。そしてその神様が選んだ方法が、いや、やっぱりイエス様は十字架で命を捨ててもらいますっていう。でもそのおかげで俺たちがこうやって生きていくことができるよ。そのおかげで
こうやって俺たちは出会うことができてますよ。これもしイエス様が十字架で死んでなかったら俺らね絶対出会ってないよ。そうでしょ、よく言うよね俺これ。そうでしょ、ここにいる人たちっていうのは偶然たまたまなんか知らんけど集まったんじゃないよ。ちゃんと理由があって意味があって、そして天のお父さんの目的があって集められてます、ね、今日この3月20じゃねえや30日の、ね、この時間に一緒にここの戸端にいるっていうのは目的があるんです、意味があるんです、ね、そのためにもイエス様がちゃんと神様の思い通りのことをやってのけてくれたっていう、ね、すごいこと。だから、今からイースターに向けて、イースターは嬉しいお祝いなんだけど、その前に本当に悲しいところを俺たちは見ないといけないんです、ね、なんでこんなむごいことを俺たちは毎年ねわざわざ聖書からね読むんかい。もうこんなんもうあんま見たくもないし、もう忘れたいし考えたくもないわって思うかもしれない。でもイエス様の十字架があったからイースターのお祝いもある。そしてイエス様の十字架があったから俺たちはこうやって出会うことができた。それより何よりイエス様の十字架があったから俺たちもそのイエス様を信じるときにこの天の作り主の神様と一緒におれるようになるよって約束があるね。これはイエス様がここで祈って本当に苦しい中で祈って、私の思いはこうなんです、こんなにきつい、こんなに辛い、こんなに悲しい、こんなに苦しい、わーもうって言って、でも、ね、もしできることならこんな目に遭わんでいいようにしてほしいけど、でも天のお父さんの思う通り一番いいことをしてくださいねって、そのためだったらたとえこの体が引き裂かれて死ぬことだって俺はやっていきますよってイエス様が言ってくれたからできた話、ね、今日はイースターの前なんで、ね、この十字架を思う時期、この箇所がねなんかすごい頭に飛び込んできてね、この箇所にしました。本当は違う話しようかなと思ってたんですけど、木曜の晩ぐらいかな、いきなりなんかこのイエス様が死ぬほど祈ったっていうのがバーンってなんかね、あそうやんっていう感じで、はい、なのでみんなもねぜひ覚えてください。イエス様に、ね、神様に何でも祈っていい、ね、祈っていい、怖い時でも祈っていい、もう怖いよとか言っていい、人に言ったっちゃ何もならんけんね、人に言ってもあ大変やね頑張ってねぐらいしかならん。でも神様に言えばちゃんと分かってくれる。そしてもう一つ、じゃあ神様が一番いいようにしてくださいねって本気で信じていく時に一番いいことが起こっていきます。それは一見嬉しいことじゃないかもしれんね。ね、これ全然嬉しくないね十字架とか。だけどそれは作り主神様の目から見たらこれ絶対必要、これ大事、これいるっていうことかもしれん。だからそうやってついていく、今日はそういうイエス様の姿からいろいろと知りました。はい、じゃあ最後お祈りして終わりたいと思います。俺たちを本当に大事に思ってここまでしてくれたイエス様、ありがとうって言っても言い尽くせません。俺たちは何にもしてないのにイエス様がここまで俺たちを思って、そして本当に自分の体、自分の命を投げ出してまでその思いを行動に移してくれたこと、本当にありがとうございます。それがなかったら今の俺たちはありえません。でもそこまでイエス様がしてくれたからこそ、こうして今日俺たちは一緒に集まってイエス様を、讃える歌を一緒に歌って、そして本当に嬉しい時間を過ごすことができていること、本当にこれこそありがとうの一番最初です。心からのありがとうをイエス様受け取ってください。俺たちも怖い時あります安心してイエス様に祈っていくことができるように思い出させてください。そして自分の思いをそのまんま打ち明けて、そして最後は 天のお父さんの思う通り一番いいと思うことをしてくださいって任せていけるような信じる心を俺たちにいつもください。いろんなことがあります。予想外のこといっぱいあります。でもその時にいつも変わらずに一緒にいてくれるこのイエス様を信じて頼って歩いていけるように俺たちを助けてください。この時間を心からありがとうございます。感謝を込めてイエス様の力ある変わることのないお名前でお祈りします。アーメン。ありがとう。